アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋。
さあ、ここからはペットの防災ということで、認定 NPO 法人アンビシャスさんから、今日は猫ちゃんを担当されているブリーダーでもいらっしゃいます広瀬ひろみさんにご出演いただきます。広瀬さん、今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。広瀬さんにはね、以前にも猫ちゃんのお話を聞いてまいりましたけれども、
はい、
今日はまあこの季節、これから寒くなっていく、特に今年はね、なんかかなり寒くなりそうなね、お話が出ていたかと思うんですけれども、
はい、
そんな中、猫ちゃんをどんな風に飼っていってあげると快適に過ごせるのかっていうところも含めてお聞きしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、あの猫ちゃんってやっぱり寒がりなイメージがあるんですけれども、はい、どうなんでしょう、やっぱり本当に寒がりなんですか、猫って。
そうですね、やっぱり夏に比べて活動量が減りますし、じっとしていることが多くなりますね、
はい、あ、活動量が減るんですか、はい、それは寒いから、
寒いからその保温のためにじっとしとこうっていう、
あ、暴れようっていうわけにはいかないですね。
そうですね、はい、
そうなんですね。そっか、じゃあその分余計にまあね、じっとしてるからなかなか体温も上がりませんよね、
う
ん、
そうですね、はい、活動量が減ることもありますし、うん、その何でしょう、体温維持のためにじっとしてることも多いので、
あ、
寝食、食の方もちょっと細くなったりとかっていう子もいますし、うん、まあ、お水の量が減ったりっていうこともありますし、
あ、そうなんだ、
はい、
なんか私はまだ犬しか飼ったことがないんですけれども、はい、犬と猫だったら、うんうん、ワンちゃんとはちょっとやっぱり少しなんか違いますよね、今聞いてるだけでも。
そうですね、はい、もともと砂漠出身っていうのが猫の祖先なので。
え、猫ちゃん砂漠出身？
そうです。なので、腎臓の機能がそういう風になってて、おしっこを濃縮して出すっていう、なんで腎臓も悪くなりやすかったりっていうのがあるんですけど。
なんですね、はい、以前もね、水を飲ませてあげないと腎臓に良くないっていう話は確かに教えていただいたんですけれども、はい、そっか、いろんな、そういう歴史があるんですね、猫ちゃんの。
そうですね、はい、はい、もともとのそういう体の作りもあるので。
なるほど、はい、だから暑さには比較的に、
そうですね、強い
で寒さに弱い、はい、そういうことだったんですね、はい、あ、すいません、なんかちょっと砂漠出身というのにちょっと驚いてしまいまして失礼いたしました、はい、そして、その冬場に気をつけていくこと、これからお聞きしていこうと思いますが、はい、
そうですね、お留守番する子が、うん、ほとんどだと思うんですけど、
はい、
やっぱり朝晩こうぐっと冷え込んで、猫ちゃんも体調やっぱ寒さに弱いので、うん、崩しがちになります。で、うん、そうですね、風邪とひいたりとか下痢になったりとかっていうことが多いので、室内の温度の管理っていうのは、うん、大事になってきます。
なるほど、温度の管理となると、まあ、エアコンつけるとか、
はい、
まあ、ヒーターをつける、床暖をつける、う
ん、はい、
ホットカーペットとかそういうのにパッと行きがちなんですけれども、はいはい、どうなんでしょう。
そうですね、一番基本的にベストだなと思うのはエアコンなんですけど、はい、なかなかそのつけっぱなしで出るのが、ね、まあ電気代も高いし、うん、みたいなので、
はい、
工夫をやっぱりされた方がいいかなっていうのもありまして、
うん、
まあ、エアコンだったら室内を、うん、20度から23度ぐらいに、うん、自動設定っていうのができるので、
はい、
それで、まあ、一応管理をしてあげる、
うん、
で、まあ、1日つけっぱなしするのちょっとなって思われるんだったら、
はい、
朝冷え込む時にタイマーかけといてあげる、
うんうん、
で、まあ、お出かけしてる夕方になるとやっぱりちょっと冷え込んでくるので、夕方からタイマーをかけといてあげるとかっていう風にすると、うん、まあ、節約も兼ねて、
はい、
いいかなっていう風に思います。
そっか、タイマーを上手に使うといいんですね、うん、
はい、
うん、
で、 あとですね、まあ、ちょっと空気が乾燥しやすいので、うん、あの洗濯物なんかは 2,3 枚中で干してあの乾燥予防に使われるのもいいかなっていうふうに思います。
じゃあ、 あえてスチーマーとかを焚いたりするのではなく、はい、そういう工夫を、
はい、そうですね、はい、
なんかあの猫ちゃんってすごくあの何にでも興味を持って割と悪さをしたりとかイメージあるんですけど、例えばスチーマーとかをあの置いておいたりしたらそこで遊びに行ったりとか、はい、あのするんですけど、
我が家にも、うん、スチーマーを焚くとその上に乗って美顔器のように浴びてる子がいますけど
どうなるんですか。
ちょっと湿ったりするのでちょっとね後で寒くなったりして良、ね、くないなっていうふうに思いますけ ど、まあ、お家に人がいる場合はそれでもいいんですけど、
まあね、あの見てあげられますからね、
はい、お留守の場合はちょっとねそのまま冷えちゃって、うん、たらまた、ね、具合悪くなったらと思うので、まあ、あの洗濯物なんかだったら、ね、邪魔にもなりませんし、
そうですね、
はい、乾燥も防げるしというので、
ね、ちょうど洗濯物も乾きやすくていいですよね、はい、そっか。あとなんかいろんな、ね、あのヒーターとかあるじゃないですか。そうですね、はい、ああいうものはどうなんですか。
お留守番の子たちにまあ向いてるかなって思うのは、はい、ホットカーペットや、うん、こたつですね。それをお出かけになるギリギリまで強でこう温めといて、
はい、
で、コンセントもついでに抜いてですけども、うんうん、いたずらされないように抜いてお出かけされると、うん、しばらくの間その保温状態が続くので、
うん、
特にこたつなんかはもう中が空気が逃げなければ、
はい、
かなり長い間暖かいのでいいかなっていうふうに思います。
なるほど、はい、そういう工夫するといいですよね。今コンセントも抜いてとおっしゃったのは、猫ちゃんって自分でスイッチつけたり消したりしちゃうんですか。
タッチパネルみたいなやつとかだと、はい、ピッて音がするんです。
すごい。
ちゃんとチャイルドロックも外す子もいますし、なかなか賢くって大変なので、お留守番っていう時には抜いて出た方が、う
ん、確実なんですね。
勝手に温度が上がりすぎてたりとかすることがあるので、はい、
そっか。いや面白いですね。ワンちゃんさすがにコンセントを抜いたりとかもちろん しないですし、うん、でそういうタッチパネルでもうちの子は、まあ、やったことはないですね、
は
い、
猫ちゃんは結構あります。
そうか、はい、見てるんですね飼い主さんの行動を、
は
い、
で、まあ、子猫さんを初めて飼われるような方で冬を迎えられる方はコード類を噛んでしまったりするので、それもちょっと気をつけてないと、
はい、
時々点検をされてないと断線してて、うん、またその漏電みたいになったりとかすることもあるので、う
ん
う
ん、は
い、そういうこともやっぱりちょっと気をつけながら暮らしていただきたいです。
そうか、まあ、確かにワンコでも赤ちゃんのうちは何でも噛みますからね、はい、結構私もコードとかは下の方に垂れ下がってないように気をつけたりしてました。あとゴミ箱は机の上に置いてました。
はい、猫ちゃんはゴミ箱は机の上に置いても乗っちゃうので、
そう、
蓋付きのもので開かないものにしていただけたらいいですかね。
そうですね、はい、あと電気ストーブとかはどうなんですか。
ね、電気ストーブとかファンヒーターは、うん、猫ちゃん大好きで、
うん、
ちょっと近づきすぎてしまって、
ええ、
ふと見るとヒゲがほげてたりってチリチリチリってなってたりとかするので
本人気づかないでしょうか。
そうなんです。なんでやっぱりちょっとお年寄りになっていくとかなりこうへばりつくようにこうくっつかれるので、低温やけどとかそれこそ本当にやけどしてしまったりする子もいるので、できればその吹き出し口の前にペット用の柵みたいなのを設置していただけると直接べったりっていうことが、うん、なくなるかなと思いますの で、
そうですね、はい、そっか、やっぱり気持ちいいからついくっついちゃうんですね。
そのまま寝てしまったりするので、
うん、危ない危ない、
はい、危ないので、
はい、ね、いやちょっとそういうその何で言うんでしょうか、暖を取る機会によっても気をつけてあげないといけないということですね、
はい、そうですね。
あとまあ、温かぬくもりっていうんですか、それはまあ今お話をお聞きしましたけれども、食べ物とかはどうなんですか。
はい、まあ、寒くなってくると冷たいお水飲むのが嫌で飲まなかったりして、そうすると今度は おしっこが濃くなってしまって中に結晶ができて、うん、膀胱炎になったりとか結石ができて、はい、おしっこのトラブルになったりとかするので、できるだけお水を飲ます工夫を、冬も頑張って、飼い主さん側で気をつけてあげてほしいです。
水を飲ます工夫ってどういうのが
ですね、普段のご飯は、普通はドライフードの方が多いですけども、はい、冬はできるだけ積極的に、ウェットフードを、カロリーをが高いので、その分ちょっとカリカリを減らしてっていう形になりますけど、ウェットフードの 80% ぐらいは水分なので、その分増やしてあげるとだいぶ量も増えますし、あとはお水を冷たいのじゃなくって少しぬるま湯に変えてみるとか、はい、サノンでっていう時には少し温かめのやつをあげてみるとかすると飲んでくれたりとか。
そうなんですね、猫ちゃんって温かいもの飲むんですね。
そうですね、意外とものすごく冷えたものよりかは温かいものを、ぬるま湯程度ですけど、猫舌なのでっていうのはどうかわからないですけど、
ね、私もなんか猫ちゃんが温かいもの飲むんだと思いながら、
はい、
そっか、じゃあちょっとぬるめに、要は赤ちゃんに哺乳瓶であげるときにちょっとぬるいような感じにされてるじゃないですか。そうですね、うん、そういう感じであげるんですかね。
そうですね、そんな熱々じゃなくて、体温、猫ちゃんの体温の近いぐらいっていうふうに理解していただけたらと思います。
40度ぐらい、
40度弱ぐらいですね、
弱ぐらいですね、そっか、そっか、それを工夫しておかないとやっぱりその病気になっちゃうんですね。
そうなりやすくなりますね。
ね、例えばそのお水を飲んでる量とかって結構わかるんですか、猫ちゃんの場合。
担当で一匹で飼っておられる方だと、お水のそのカップとかってだいたい量がわかるので、どれぐらい減ってるかっていうのは目安でわかると思います。今だとどれぐらい、ちょっと調べてこなかったのであれなんですけど、結構量飲まさないといけなかったりするので。
そうなんですね、なんか犬だと反対にそのあまりたくさん水を飲むと体調が悪いのかなっていうバロメーターに、時もあるんですけれども、猫ちゃんはそういうわけではないんですね。
猫ちゃんもともと水をその砂漠で飲めなかったっていうあれがあるので、
そうか、
はい、あんまりこう積極的に飲むっていうイメージはないかと思いますし。
じゃあちゃんと水のコントロールもしてあげないといけないわけですね。
そうですね、はい、
なるほど。今でも担当が1匹だけの場合だったら分かるっていうことだったんですが、たくさん飼っておられる方もいらっしゃるじゃないですか。
そうですね、はい、
で何匹かで、はい、そういう場合の注意点ってあるんですか。
そうですね、多頭飼いになると、どうしてもその家族の中で順位、っていうのができてしまっているので、強い子は一番ベストポジションのエアコンの下で寝てたりとかするんですけど、弱い子はやっぱり部屋の隅っこで寝てたりとかっていうことになるので、ちょっとベッドの数を増やしてあげたりとか、毛布の、ね、なんか寝床になりそうな代わりのものと置いてあげたりとかっていうふうにすると、お互いにこう遠慮しなくて食って済むっていう形になるので、
なるほど。じゃあ、一頭につき一箇所っていうのではなく、いろんな場所に置いといてあげるとそれぞれ好きに使えるっていう感じなんですかね。はい、そうですね。はあ、そっか、やっぱりそういう順位があるんですね。
はい、
仲のいい子たちの中でも順位があるんですか。
はあると思います、はい、でよっぽど仲いいと一緒に団子になって寝てたりとかするんで、保温も効果が上がっていいかと思いますけど、やっぱポツンと離れる子がどうしてもいるお家が多いと思いますので、その子のためのことを考えてちょっといくつか置いてあげるといいかなと思います。
そうですよね、はい、もともと弱いから一人ポツンとなるわけで、その子がね、寒いところに行ったら余計に体調崩しちゃう。
そうですよね、
はい、はい、そっか。あとその何頭かいる場合、お水が減ってるかどうかってどういうふうに。
そうですね、やっぱりそのお家にご家族がいらっしゃる場合は、飲んでるかっていうのを、目視で見てるっていうことも大事ですし、その水の減り具合も、毎日やっぱりお水替えはすると思うので、今日は少ないなとかっていうとちょっと うん、あのご飯の時にちょっとささみを湯がいた茹で汁を少し足してみたりとか、うん、でそんなことしてみると少し増えて。
なるほど。ウェットタイプのフードを食べるということはちょっとスープ仕立てに作ってあげてもいいんですか？
そうですね、まあ、あの、うん、好みがちょっと猫ちゃんはいろいろあるので難しいんですけど、あのみんながみんな食べなかったりっていうのもあるので、まあ、その子の合ったものを工夫してっていう形になるかと思います。
あ、じゃあ、 何頭かで飼っていた場合でも一頭一頭違うんですね。
そうですね、
好みが、
うん、この子は食べないとかっていうのが出てくる。
同じお家で育っているのに、
はい
はい、そうなんですね。そっか、まあ、きっとねワンちゃんもあの何頭かで飼っておられるとそういう個性はあるんでしょうけれども、はい、比較的そのお家のね、出したものを食べますよね、ワンちゃんってね。
猫ちゃんは食べない、なんか毎日食べてたのに、うん、突然食べなくなったりとかっていうこともあるので。
グルメなんですかね、
わがままなんでしょうか ね、
ねそっか。じゃあちょっとその食べる工夫もして、あのそこに水分をしっかりと補給できるように、はい、あのしていてあげないといけないわけですね。
そうですね、
はい、なんかあの知らないことがいっぱいで聞いていて面白いです。広瀬さんはあのそうやって、まあ、ブリーダーもしておられるということなんですけれども、はい、さっきちょっとお聞きしたところ、はい、キャットグルマの資格も持っておられるんですね。
はいはい、そうですね、はい、
私これ初めて聞いた言葉なんですが、はい、これは猫ちゃん専属の、トリマーさんということなんですかね。
まあ、トリマーさん、まあまあ、そうですね、あのお手入れをできる資格なんですけど、うん、猫ちゃんに限ってです。はい、
なるほど。ということは猫ちゃんはお風呂に入ったりするわけですよね。
そうですね、はい、
なんか猫って水嫌いと思ってたんですけれども、ちゃんとお風呂もしつければ入るんですか？
そうです、あの、まあ、うちはブリーディングをしているので、はい、あの生後1ヶ月ぐらいからお風呂に入れるんです、うん、でその時に怖がらしちゃったりするとやっぱり怖がりな子になるので、うん、かなり気を使いながら入れま す、
は
い、
です
で何回も入れるので、うん、そのうちにまあ仕方ないなぐらいの、うん、好きな子は、まあ、あんまりいないですけど、うん、
あ、
そんなに暴れたりしなくって綺麗にさせてくれますね。
なるほど。はい、あとちなみに、今あのついでに聞かせてもらうと、
はい、
冬場も猫ちゃんお風呂に入れちゃって大丈夫なんですか？
大丈夫ですけど、うん、しっかり乾かしてあげることが重要なので、やっぱ中が湿ってると冷たくなってくると、ね、うん、体が冷えちゃうので。
そうですよね、はい、風邪ひいちゃいますよね。
できるだけ頑張って、うん、あの
しっかりと
しっかりと乾かしてあげてほしいです、
ね、大変そうですけどねそっか、はい、いやちょっとなんかいろいろ初めて聞くこともたくさんありまして面白かったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあちょっとこれからねまた一層寒くなっていくので、猫ちゃん飼っておられる方は暖かくさせてあげること、ただまああのねお留守番の時にはあの電気のことも気をつけていただきたいですし、はいはい、あとお水。
そうです、
ね、お水これポイントですよね。
そうです
ね、しっかりと水分補給をさせてあげるように工夫するというのが大切だっていうお話でした。ありがとうございました、広瀬さん。
ありがとうございました。
今日は、月の第2週目、偶数月の2週目ということで、認定 NPO 法人アンビシャスさんから、猫担当メンバーでいらっしゃいます広瀬ひろみさんにご登場いただきました。広瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。